いやー、夏の工場って本当に、屋上からの熱気、大変だって聞きますよね。
作業環境もそうですし。
しかも電気代も上がる一方だし。
そうですね。
今日はですね、そんな悩みに、まあ、ちょっと違う角度からアプローチするかもしれない技術、屋根の守り神とも言えるような、そんな資料を一緒に見ていきたいんです。
はい。
アメリカ生まれのトップスシールっていう、これ屋根用の塗料。いや、正確にはメンテナンスシステムですかね。
そうですね。これは単なる塗り替えっていう考え方ではなくて、建物を、維持管理していくための一つのシステムと捉えるのが良さそうです。
なるほど。資料を見ると、特に、防水、それから遮熱、そして、まあ、驚くほどの耐久性、この3つが大きな特徴みたいですね。じゃあ、今回の探究では、このトップスシールが具体的にどういう効果があって、どんな場所で、まあ、役立つのか、それとなぜ今これが注目されているのか、そのあたりを明らかにしていきたいですね。単なる製品紹介じゃなくて、建物の維持管理について何か新しい視点が見つかるかもしれないです。
そうですね。
省エネとか、建物を長く使うことに関心がある方には特に興味深い内容かなと。
そう思います。
で、まず基本的なところ、資料には公団性屋根メンテナンスシステムって書いてありますね。やっぱり塗り替えとはちょっと違う。補修して長く使うっていう、そういう考え方がベースにあるんですね。
まさにその通りです。その核となる特徴の一つが、まず非常に高い防水力。
防水力。
資料によると、乾燥するとゴムみたいに柔軟な膜になるらしいんです。
へえ、ゴム状に。
それで屋根全体をシームレスに継ぎ目なく覆うと。
なるほど。
これで、水の侵入経路を完全にシャットアウトするという理屈ですね。施工も比較的シンプルみたいですよ。
水を防ぐのは、まあ、屋根の基本ですけど、もう一つ今の時代にすごく合ってるなと思うのが遮熱効果。クールルーフコーティングとも呼ばれてますね。
そこがクールソリューションと言われる部分ですね。
クールソリューション。
要は太陽の光、特に熱になる赤外線を効率よく反射するんです。
反射ですか。
そうです。それで屋根の表面温度が上がるのをぐっと抑える。
なるほど。
結果的に建物の中への熱の侵入も減るわけです。資料では夏の、一番暑い時期の冷房の負荷、これを約25%削減できる可能性があると。
25%ですか。それは大きいですね。かなりインパクトありますが。これって何かその特定の条件下での計算なんですかね。例えば地域とか建物の種類とかで差が出るとか、そういう細かい話は。
ですね、資料ではそこまで具体的な試算条件は書かれてないんですが、ただ実際に塗ったところと塗ってないところで屋根の表面温度を測ったデータがあって、それを見ると夏場だと、数十度も違うという結果が出てるんです。
数十度。
この表面温度がこれだけ大きく下がれば、当然室温の上昇も抑えられるし、空調の負荷も減るでしょうということですね。
なるほど。表面温度の違いが直接効いてくると。
そういうことです。あと、アメリカの省エネ認証でエネルギースターっていうのがあるんですが、それを取得しているというのも、効果を裏付ける一つかなと。
なるほど。電気代だけじゃなくて、ヒートアイランド現象の緩和にもつながるかもしれないっていうのは、社会全体にとっても良い話ですよね。
そうですね。
で、そうなると耐久性、これもやっぱり気になります。屋根ってかなり過酷な場所じゃないですか。
そこも重要な点ですね。資料で強調されているのは密着力なんです。
密着力。
一般的なその男性塗料と比べて約2倍あると書かれています。
2倍？
このすごく強い密着力と、さっき言ったゴムみたいな柔軟性、これが組み合わさることで屋根材って温度で伸び縮みしますよね。
しますね。
それに塗り膜がちゃんとついていって、剥がれたりひび割れたりしにくいと。
なるほど。
結果として、例えば台風の強い風とか、海の近くの塩害、あと金属屋根だと錆びやすいとか、そういうダメージからも長く屋根を守って、屋根自体の寿命を大幅に伸ばすことにつながると読み取れますね。
補修して長く使うっていうコンセプトが、この高い耐久性があるからこそ実現できるわけですね。
そういうことだと思います。
しかも使える素材も金属、コンクリート、アスファルト、FRP、 あ、これは繊維強化プラスチックでしたっけ？
そうですね。
それにスレートまで、かなりいろいろな屋根に使えるんですね。
ええ、その適用範囲の広さも大きな強みでしょうね。この技術を持っているのがトップスプロダクツ社という1950年創業のアメリカの、まあ、ローホメーカーだそうです。
ローホですか。
世界35カ国で使われていて、米軍の施設とか空港、あと有名な企業の工場とか、結構重要な施設での実績も多いみたいですよ。
へえ、日本でも実は25年くらい前から大手の商社さんが扱ってた時期があったと。
あ、そうなんですね。
で、今の総代理店さんが2016年から本格的に展開を始めたという流れなんですね。
なるほど。最後にちょっと注目したいのが、資料の中で水性、まあアクリルとかウレタン系の塗料とは性能面で大きく異なるってはっきり書いてある点なんです。
ああ、違いを強調している。
ええー、おそらくその主成分の合成ゴムが持つ高い柔軟性とか紫外線への強さとかが、一般的な水性塗料だとどうしても年数が経つと硬くなったりひび割れたりしますよね。
ありますね、そういう劣化。
そういう現象が起きにくいということなんだと思います。だから古い建物の防水とか、あとはやっぱり遮熱による光熱費削減にかなり期待が持てるんじゃないかと、そういうふうに締めくくられていますね。
なるほど。というわけで今回はトップシールという屋根メンテナンスシステム、その特徴を見てきました。高い防水力、それから冷房負荷を約 25% 減らすかもしれない遮熱効果、そして建物を長持ちさせる耐久性と密着力、あといろいろな素材に使える点、これがポイントでしたね。
ええ、単に性能が良いだけじゃなくて、新品に交換するんじゃなく、今あるものを活用して補強して使うという考え方、これは廃棄物を減らすっていうサステナビリティの視点からもすごく大事ですよね。
本当にそうですね。ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたの周りにある大きな建物、例えば工場とか倉庫、ショッピングセンターとか、そういう建物の屋根、
はい、
もしこういう技術がもっともっと広がったら、個々の建物の省エネとか長寿命化ももちろんだけど、もっと大きな視点で、例えば都市全体の環境にどんな変化があり得ると思いますか？
そうですね、資料でもヒートアイランド現象の緩和っていう点に触れてましたよね。
ええ、
一つ一つの屋根がいわばクールルーフになることで、都市全体の温度の分布とかエネルギーの使われ方とかに集合的にどんな影響が出てくる可能性があるのか。
ああ、なるほど。
そういうスケールで考えてみるのもすごく面白い問いかけかもしれないですね。